今日は出エジプト記の20章の13節、この1節だけを今日考えていきたいと思います。旧約聖書の131ページになります。出エジプト記20章13節、旧約聖書の131ページになります。短いですけど、ちょっと今日はここの一つの箇所で深く入りたいと思いますので、楽しみにしてください。はい、では出エジプト記20章の13節をお読みします。殺してはならない、結構短いですけど、殺してはならないという箇所を一緒に見たいと思います。ではお祈りしてから始めたいと思います。愛する天の父なる神様、今日この箇所を考えるととっても重い気がします。あなたの言葉がここで簡単に伝えているのは殺してはならない、あなたは命を与えるお方で、私たちも同じように命を与えるお方になるはずです。どうか私たちもこの罪のことを本当に理解して、そして、自分がもしかしたらこの罪につながっている行動をしているかもしれないということに今日目を覚ましてください。そして、今日もこれを根底に考えると、この世も、本当に罪深い場所です。あなたの恵み、憐れみが必要です。どうかお許しください。で、この世を見るととっても悲しむ気持ちになっていると思います。どうかこの学びの上に神様の祝福がありますようにお祈りいたします。そして、もしここでまだイエス様を信じていないお方、イエス様を今日救い主として受け入れられますようにお祈りいたします。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。神様がここで命じられているのは殺してはならない。なぜかというのは、神様は創造主で命を与えたお方なのです。なので殺すというのはその反対のことをしているんですね。で、まあ、いつ命が始まるか、そういう問題もこの世の中で、まあ、いろんなことが話されていますけど、本当を考えると、お母さんのお腹の中、10代から始まります。で、そして、最後の息を吸うまで神様から与えられたので、人間がそれを奪わないはずなんです。神様が与えるお方なので、それを取るのも神様以外はないはずです。そのどれぐらい大きいかは関係ないんですね。人間としてはどんなちっちゃな赤ちゃんでも、おじいちゃんでもそれは関係ないんです。神様が命を与えたので、神様がそれを取る、それ以外は私たちの手にはそういう、誰かを殺してはいけません。これは2021年からのことなんですけど、統計になります。統計 the statistics になります。これ5年前になるんですけど、殺人、この地球全部の殺人、like murder、では、45万 が殺人されたみたいです。それを考えるとね、1分に1人が殺されたということになるんですね。そしたら今日ここのちょっと、したお話の中で30人か40人が、殺人でこの世の中の中で亡くなられます。それをちょっと考えたくないんですけど、それがそうなんですね。結構重いことです。けどそれより以上なものは驚くと思うんですけど、中絶された胎児、These are unborn babies that are murdered。 この統計は2023年では、これちょっと信じられないんですけど、7300万が中絶されたと書かれています。そうすると1日20万人、1秒に 2.3 ということになるんですね。ということだったら、 This is how many people are aborted、私たちがこの礼拝の30分40分の中で5000人以上が殺されます。ね、こういうちっちゃな赤ちゃん、無実の無防備な赤ちゃんが殺されるというのは、とても悲しいことです。ちょっと話しにくいんですね、実は私に対しても。で、これが私にこんなに大変だったら、神様が命を与えたお方で、これはどれぐらい神様に喜ばれているのか。多分この世の中を見るととっても心が悲しんでいると思うんです。けどそれよりすごいのは、ね、これはとっても大きな罪ですけど、神様に対しては罪は罪なんです。で、私たちは10回を一緒にちょっと学んでいってるんですけど、10回の中考えると、私たち一人一人が、ね、罪人で毎日罪を犯しているということだったら、神様の前で相当この創造された者たちは神様に逆らって生きているので、とっても悲しみになっているのじゃないのかなと思うんですね。で、私たちがまだ生きているのっていうのも、これは神様の憐れみと恵みの上だけではなければ、私たち本当一人一人今日今生きているはずではないんです。今日はこの殺してはならないという箇所を一緒に見ていきます。神様、この人間の命を取らないということにとっても真剣に持っています。創世記から見ていくと、人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りなられたからと書いてあるんですね。ということは、一人一人どれぐらい小さくても神様の手で作られているんです。で、私たちがそれを、殺すのはいけないのです。死刑にするのはダメなんですね。誰かを殺したら、神様が書かれているのはその人も死ななければなりません。聖書の箇所では、これも、偶然に誰かが、ね、殺されたらっていう内容も実は書かれているんですね。それはこういう例えが入っているんですけど、外で働いています。で、木を切ろうとしているんですね。昔のことなので、ちょっと今斧で木を外で切ってないんですけど、ちょっとイメージ的にちょっと考えてみてください。お家を建ててるか何のためか切ってるか分かんないんですけど、そこで切ってるんですね。そしたら斧、頭がピョンって取れちゃいます。シューって飛んでいきます。誰か違う木に働いてて、バーンって頭にぶつかります。亡くなられちゃいます。そういう場合は、この切ってる人が全然怒ってないんですね。この人たちに対しては怒ってない、怒ってないので、その人は殺そうとして殺したんじゃなくて、
あのね、まあ、偶然に殺しちゃったので、その人は、特別な町に逃げ込んで、死ななくても大丈夫っていう聖書の箇所も一応あるんですね。まあけど今日はそういうお話ではなくって、本当に、人を殺してはならないという箇所です。まあ、そこで先ほどの血を流した人を自分の血を失うって書いてある場所の次の説が、これが神様の命令で、あなた方は埋めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよということを伝えたんです。よく私たちがアメリカにいた時にも、誰かが冗談で、この、ね、箇所を本当にバーゲットさん、従おうとしてるね、子供がいっぱいいて。そういうことをやりました、ね、けど命っていうのがとっても大切なことなんです。で、今日は、まあ、多分この部屋の中見ると殺人者はいないと思うんですね。もしいても手を挙げないでくださいね。多分いないと思うんです。ただ一切考えたことも、まあ、考えたことはあるかもしれないんですけど多分いないと思うんですね。けど今日は殺人の根っこ、ね、そこがどこから始まるか、まあ、木を植えるとしたらその種は何なのかということをちょっと今日聖書の箇所を見て考えていきたいと思います。これを発見するのには、まず、殺人の一番目の事件を見なければいけないのです。これは創世記の、4章になります。旧約聖書の7ページ、創世記の4章、一番初めの章ですね。創世記の4章、7ページ、あ、すいません、6ページです、になります。ここでカインとアベルという、2人の兄弟が示されています。まあ、アダムとエヴァ、一番初めの親に生まれたカインとアベルという二人の息子です。ここちょっと8節をお読みしたいと思います。しかし、カインは弟アベルに話しかけて、野に行こうではないか。そして二人が野に、いたとき、カインは弟アベルに襲いかかり、それを殺したと書いてあるんですね。これが初めの2人の兄弟、結構激しい始まり方ですよね、聖書は。2人の兄弟で、いきなりカインがアベルに、ね、よし、ちょっと行こうよって言って、いやー、殺す場面なんです。けど、これは多分いい理由があったんでしょうね、カインが。なぜ殺したんでしょう。ちょっと5節を一緒に見ましょう。だが、カインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せたと書いてあります。まあ、これは神様に捧げ物をしたんです。で、その神様に捧げたものが受け入れなかったんです。で、それに対して怒って、まあ、ね、伏せたっていうのはもう頭を下げて、まあ、イメージ的にはこういう感じで、ね、そういうイメージが浮かぶんですね。まあ、このカインとアベル、カインの仕事は畑で働いている息子でした。で、農家のお方でした。アベルの方は羊飼いで羊の群れを世話をしていました。まあ、仕事的には全然違いますよね。農家で働いている人は毎日汗かいて、ね、働いて筋肉痛で疲れている。羊飼いは何をしているのか。またあいつ座ってるや。何にもしてない、ね、それから羊と一緒にどっか散歩に行って、ね、そういう感じ、全然働き方も違います。そしてカインは、働いて、ね、多分、ね、果物よりも野菜とかを神様に持ってくるんですね、捧げ物として。そしてアベルも、自分の、最上の羊、一番ベストを持ってきてそれを捧げるんです。そして一人は神様が目を止めて、もう一人は受け入れなかったと書いてあります。 この種、ね、殺人の種はどこから始まるかってここから始まるんです。
受け入れられなかったからなんです。
受け入れられなかったからです。箴言ではこう書いてあるんですけど、期待が長引くと心は病むという言葉なんです。そして神様に受け入れられなかったので、そこで自分のプライドが傷ついて、そこで、ね、神様に対して憎み始めるんですね。とっても痛い気持ち。神様に対しては、期待してたんですね。私がこんな素晴らしい捧げ物を持ってきたのに、なぜ神様が受け入れなかったのか。絶対にこうなるとは思っていなかったんです。で、多分気持ち的にはこういうことを言ったかもしれないです。神様は不公平のお方だ。Like、he's unfair.ね、でそしてなぜアベルの捧げ物を受け入れるの、なぜ私のは受け入れないのかという場所なんですね。まあ、今日は別に神様が、公平なのかじゃない、まあ、違う学びなので、そこにちょっとそれをちょっと止めて話そうとすると、まあ、神様は本当に公平で働いてほしかったら、聖なるお方で義なるお方なので、罪と一緒にいられることがないんですね。ということは、罪を犯した人は絶対に裁かれなければいけないのです。で、聖書に書かれているのは、罪から来る報酬は死ですって書いてあるので、本当に神様が公平なお方でなりたかったら、人間としては生きていけないんですね。なので、このカインには実はチャンスをあげたんです。ちょっと一緒に見ましょう。この6節7節になります。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは生き、あ、すいません、もうちょっと優しい態度ですね。なぜあなたは、生き取っているのか。なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのではあれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないなら、罪は戸口で待ち伏せて、あなたを恋している。だが、あなたはそれを治めるべきである。と書かれています。神様はこの問題を見たんです。この種を見たんです。この種が心の中に入って、それで神がカインの場所に来て、で、なぜ怒ってるの？なぜそんな悲しんでるの？もし正しくやったら私もあなたを受け入れますよ。ということは、正しく捧げ物をしたら私もそれを受け取りますよ。ということは、カインが正しい捧げ物をもうご存知だったんです。けどカインはそれではなく違うものを持ってきたんです。ここで神様は、ね、カインとアベルでどっちの方が好きなのかなっていう問題ではないんですね。神様は正しいお方なので、そういうわけではないんです。で、ここで書かれているのは、罪が、戸口で待ち、ぼしてって書いてあります。その意味は、もしこの罪を気がついて認めて悔い改めない、許しを求めないとしたら、この罪に囚われます、食べられますということなんです。ということは、私たちがこの種をカインみたいに取り抜けないと、そのいつかは殺人となることなんです。まあ、もちろんお話としては、ここでカインはそれを受け入れなかったんです。悔い改めなかったんです。許しを認めなかったんです。で、その理由で、嫉妬、恨み、聖望、憎しみ、 が心の中に入って、それがいずれ殺人になりました。
So, because he refused, then jealousy, bitterness, envy, and stuff came into his heart.
まあ、ちょっと戻ると、カインは自分の捧げたいものを用いたんです。そしてこれが神様に、喜ばれなかったことで悲しんでるんです。まずそのプライドが当たり、私は、ね、ちゃんと神様のために捧げ物を持ってきたのに、で、嫉妬が入り、そしてなぜアベルの方が私より好きなのか、そして、これより、いい値するはずでしょう。で、苦々しみ、憎みが入り、そしてそれが、いずれ、ね、カインを見るときに、カインがアベルを見るときに、いつもその怒りが入り、まあ、またあいつだ、ね、良さそうな子で、いつも正しくやって、神様に生きられて、信じられない。というのが、今度は口からも出始めるんですね。で、それが最後になると、まあ、殺人ということになるんです。で、こんな扱いを受けるに値する。
Meaning, I deserve a better treatment than this.
こうして、これが、始まりなんです。これが殺人の根っこ、まあ、種の場所なんです。私が何かをして、それが受け入れなかったという場所なんです。恨みが入り、憎みが入り、そして考え方がその人に対して悪くなり、悪意、そして言葉も行動も、それにつながって、今度はその人を殺しちゃうんですね。これちょっと自分の話を少しさせていただきます。オクラホマ州にいたときには、竜巻がよく5月になると来るんですね。そして、まあ、あるとき竜巻が来て、結構お家に近かったので、避難しました。お家も大丈夫で、皆さんも無事だったんですけど、結構怖かったんですね。そしてお家の周りとか木が、ね、植えられて、大きい木、ね、本当に、まあ、これでもあんま大きな木ですけどね、大きい木が植えられて、そしてちょっと信じられない風とかなんですね。結構怖かったです。まあ、近くに牧師さん、教会の牧師さんが住んでいました。でそこのお家を通ると、庭の前の大きな木が倒れてたんですね。でそこで何人か教会の、お方がそれをきれいにしようとしてて、そして私も手伝おうかと思って、まあ、土曜日だったの、休みの日だったので、そこに泊まって手伝い始めました。結構大きい木なので何時間もかかったんですね。でちょうどお昼の時で、お腹が空いてる状態だったんですね。そしたら牧師さんが出て、なんか思い出はサンドイッチかなんか食べてるんですね。でそれでみんなが働いてるのを見て、ありがとうねっていう感じでまた中入ったんですね。まあ、多分忙しかったんですけど、気持ち的には、ね、うちは喉が渇いててお腹が空いてる、で、あなたのために働いている、世話ぐらいはしてくれないかなっていうことだったんですね。牧師さんだでしょ、だから世話するの当たり前でしょと思ってたんですね。でそこからちょっと実はその牧師さんに対して、ちょっと心が苦しんだんですね。この偉い牧師さんがあんないい、ね、メッセージをするのに、自分的に、ね、聖書が書いてあるみたいにちゃんと従ってないじゃないかっていうことが考え方に入り始めたんですね。それが種なんですね。私がこの牧師さんがこうやるはずだったのに、ね、私がこれやってあげてるのにこうやるはずだったのにしてくれなかった、ね、偽善者、ちょっとひどいですけどそうやって本当に考えてたんですね。だからヘッドクレッ、そして、まあ、それが考え的にもっともっとひどくなって、 心配しないでください。殺人しなかったんですけど、イエス様に言うには殺人したんですね。ということはちょっと一箇所、新約聖書のマタイの5章、ちょっとお開きしてください。新約聖書のマタイ5章、21節から22節になります。マタイの5章、新約聖書の7ページになります。4人の方でこれ読んでもらってもいいですか。
昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。また馬鹿者というようなものは燃える下手に投げ込まれます。
でここで書かれているのはイエス様によると心で始まるんです。で殺人は実際に人殺しっていうよりも心から始まって、もしそこで怒ってたら、ね、これは腹を立てるっていうのは、まあ、怒ることなんですね。もし人間に対して怒ってたらあなたはもうすでに心の中で殺しましたということが書かれているんです。なので私は実際に牧師さんを殺さなかったんですけど、心ではそうしたんです、ね。私をもうちょっと、ね、扱いがよく良いはずだったでしょって、まあ、いろんな理由を挙げてもそれがダメだったんです。まあ、先ほども種のことを言ってますけど、ここでね、本当不公平な気持ち、それ良くなかった、なぜこんな目に遭ってるのかで本当に始まるんです。これ聖書を見てくると、殺人をちょっと勉強していくと何回か見るんですね。パターンがあるんです。同じパターンが流れてるんです。この種から始まるんですね。まあ、ヨセフご存知でしたら、12人の子供のヨセフは1人で、10人の兄たちはヨセフのことをとっても嫌われていたんですね。なぜ憎んでたかは、お父さんの一番好きな子供で、それは良くない、ね、その、気持ちだったんです。でその気持ちがどんどんどんどん大きくなるだけなんです。今度はヨセフが夢を持って、でこうこうこうなるんだよねとか言ったら、もうどんどん怒りが燃えていくだけで、今度はただ単に内側ではなくて言葉でも出てきて、今度ヨセフが一人いた時に、捕まえて、まあ、エジプトに売るんですね。まあ、まずは殺そうって言ってたんですけど、まあやっぱうちの兄弟だから殺すのはひどいねっていうことで、じゃあ売ろうって、どっちもひどいですけどね、そうなったんですけど、心は種は同じ場所から始まったんです。サウル王様を考えても、ダビデが、2人が街の中入ると、女性の方が、サウロは千人を殺した。多分サウロはそこで、私は強いなと思って、そしたらダビデは、ね、1万人殺した。そしたらサウロは、なんで私は千人だけ、でダビデは1万人。そこで心が痛かったんですね。私がそれを受けるはずだったのに。私が王様だろということなんですね。まあ、もう一つはダビデと、ナバルというお方なんですけど、ナバルのために羊を守ってたんです。でそして羊がちょうど毛が長くなって切る時期で、その羊が危ないので守ってたんですね。でそれが終わったら、このナバルさんに行って、私があなたのたちを助けました。でナバルさんはダビデなんて知らない、何もあなたにあげませんって言って、ダビデがすごい怒るんですね。私があんなに頑張ったのに、私がこれを受けるはずだったのに、なぜ何にもくれないのかということで、もう400人全員剣を持って城下攻めに行こうっていうことだったんですね。そしたらアビガエルという女性の方が出てきて、どうか許してください、ね、私の主人は愚かなものなんです、許してくださいということで、ダビデが気がついたのは、自分が今 ね、殺人しようとし、それが悪かったということに気がついたんですね。もう一つはパリサイ人で、これは新約聖書にありますけど、イエス様に対して同じ気持ちだったんです。イエス様がどんどんどんどん有名になってきて、パリサイ人たちもそれを見て憎み始めて、そこから始めてそれが殺人につながってたんですね。まあ、けど聖書のお話言ってても、私たち個人個人の話しましょう、ちょっと。ということはお家の中でも気をつけなければいけないんですね。ということは夫が妻に対して妻を見て、もっと、期待を持って、私の妻はこういうことをやるべきでしょ、なんでこういうことやらないの、信じられない、私がどういう人か分かるのか、そういう態度を持たないように気をつけてください。それが、ね、それが種なんですね。それが心の中に入るんです。その逆もそうなんですね。妻から夫の気持ちで、なぜなんかいつも座ってさ、何にもやらないのよ、早く何かやりなさい、私いつも働いてるのに、信じられない、ああいう人みたいになってほしいよとかね、そういうことはよくないんです。親と子供の関係で、親が子供を見て、もっとやるべきでしょ、ね、お家が汚いのにさ、さっさと働きなさい、何やってるのよっていう気持ちを持ってはいけないんですね。あの、先週もお話ししましたけど、親としては、子供を訓練しなければいけないんですちゃんと訓練しなければならないんですけど、あと子供の親の態度も同じなんです。なぜ神様が私にこんな親を与えたんだろう、ずるい、あっちの人の親なんてさ最高なのに、なんで私こんなのもらうんだぜ、そういう種から始まるんです。私はもっと良いものを、もらうべきだったのか、そこから始まるんです。これは家族、家庭の中ではなだけではないんですね。職場でもそうだし、教会の人々に対しても、これはあの業務スーパーとか嵐にもそうなんですよね。車を置くときに誰か違う人がビューンと入ってくるときに、私はそこに車を置くはずだったのに、なんでそんな場所に置くんだって。そういう種から始まるんです。ね、だからそれを気をつけなければならないんです。そうしないとそれがどんどん悪化して、それがいずれ、どんどんひどくなって殺人につながるんです、まあ、イエス様が言うには、怒ってはならないんですね。もし誰かに対して怒りをあったら、あなたは殺人をもうすでに心の中にしましたと書いてあります。なのでちょっと皆さんも今心の中見てみてください。そういうのが成長していますか。まあ、誰に対しても関係ないです。もし妻、もし夫、もし子供、友達、そういうのが何か、もしあったとしたら、それを取り抜けないと、今度あなたがその罪にとらわれちゃうんです。カインもそうなんです。それにとらわれて、今度は、家族の関係、お家の関係、友達関係、が全部破壊されるんですね。まあ、じゃあヨセフはどうやってそういうのに打ち勝ったか、まあ、ヨセフは、虐待されたんですね。とってもひどく、扱えられて奴隷として売られました。その中でもヨセフは兄弟がエジプトに来た時に、そこで、エジプトの2番目の一番偉い人だったんですね。ということはそこで兄たちを殺せたんですね。けどそうしなかったんです。ヨセフはこれは神様が私に受けたものだということに信じたんです。だから、どの事件でもそう、ヨセフはこれを見て、これは神様から来たものだということで、実はその兄たちを許してあげたんです。で、大切なのは私たちも、これは神様から来たもの、ね、家族だったら変えられないんですね。もし親が親だったらそれでしょうがないんです。神様から受け入れた親なので、それを変えることはできないんです。それは神様からもらった、受け入れたものなので、それは感謝の気持ち、許すはずなんですね。 まあ、ダビデと、ナバル。で、そこの事件でもアビガエルが止めてくるんですね。そこでダビデはアビガエルに、どけって言って、私はもう殺すぜって言えたんですね。けどそこで自分は気がついて、私はこういう種が入ってるなということに気がついて、それを神様に告白し、悔い改め、許しを求め、そしてそれを神様にあげたんですね。どうか神様、あなたがナバルを裁きてください。そしたら1週間以内でそのナバルは亡くなられたんですね。カインは神様が、許しを認めなさいという時にはそれを受け入れなかったんです。私は大丈夫ということで、種が入ってたのに私は大丈夫、その罪にとらわれて、弟を殺し、そしてその人生、そのカインの人生はそこから呪われて全然良くなかったんです。なのでぜひ心の中見て、それがもし種があったら、誰に対してもぜひそれを取り抜いてください。そうしないと毒になって、罪にとらわれ、とってもひどい面になります。イエス様が十字架に乗っているとき、神様です。何にも悪いことしませんでした。けど憎まれてたんです。そういう扱いはないはずだったんです。不公平でした。けど、イエス様は自分の命を捧げ、そして神様を信頼しながら自分の血を流し、そしてそこで十字架で伝えたのは、どうかこの人たちを許してください。十字架にかけた人を許してくださいって言うんですね。なので私たちもまず神様に初めに許しを認めて、そして2番目にはその人と一緒に許しを求めなければいけないのです。まあ、先ほどの牧師さんと私のお話にちょっと戻りますけど、それが1時間じゃなくて1年間ぐらいずっとその気持ちが心の中に入ってたんですね。実は自分でも気がついてなかったんです、こういう問題があったのは。そしてある日、牧師さんが説教しているときに、私がそこで座ってて、全然説教に関係ないんですけど、本当に神様が、ね、憎んでいる、それはいけない心だ、で、ね、この集会の後あの人に行って、牧師さんに行って、そして、悔い改めなさい、ね、許しを認めなさい。で、自分は、まあ、先ほどお話聞いたので、いやけどそれバカバカしいですよ、ね、やりたくない、いろんな言い訳をしてたんですね。けど最後には分かりましたということで、神様と、神様にまず謝って悔い改めて、それで、説教の後に牧師さんの方に行って、どうか私が、ね、昔ちょっと憎みがあって、どうか許してください、怒ってました心の中で、でそこで気がついたのはこれだったんですね。牧師さんは一切考えてないんです。知らなかったんです。ということは、その罪は私だけ、心を、ね、砕かれているのは私だけだったんですね。牧師さんには全然関係ないんです。で、許してもらったので、それを、まあ、今でも仲いいんですけど、そういうことだったんですね。なので、この部屋では殺人者はいないと思うんですね。そういうわけじゃないんです。けど今日見ていったみたいに、これは心から始まって、小さな種から始まるんです。そこから始まるんです。で、これを直さないと、これがどんどんどんどん悪化して、いつかは、実際に殺人しなくても、イエス様が書いてあったのは、他の人に怒るだけでも、あなたは殺人者です。ということを書いてるんですね。なので私たちも同じように、それを認めて、悔い改めて、許しを認めて、そして神様とその相手の人と仲直りするのが大切なんです。ちょっと一箇所お読みしてもらいます。もし人の罪を許さないなら、あなた方の天の父もあなた方を許して、あ、すいません、もう一度お読みします。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、 あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。で、皆さんと一緒に一箇所開いて、これでちょっと最後になります。エペソの4章、エペソの4章378ページになります。旧約聖書の378ページになります。エペソの4章の、31節から32節です。378ページ、エペソの4章31から32です。では読み上げてもう一度お読みしてもらっていいですか。
無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど一切の悪意とともに担って去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい
と書いてるんですね。自分を考えると、神様の前ではとっても罪をいっぱい犯しました。で、初めに言ったみたいに私たちもそれで死ぬはずなんです。けど神様が私を許せるんだったら、私も他の人を許すべきだ。なので今日もぜひその同じ恵み、憐れみを他の人にあげてください。そうしないと心の中、あのちっちゃな種が成長して、まあ、イエス様が言うには殺人となるんです。ぜひそういう問題があったら今日それを解決してください。では最後にお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、殺してはならないという箇所を今日一緒に見ました。どうか私たち一人一人心の中見て、この小さな種、私がこういうあるはずだ、受け入れたはずだ、で、そういう不公平な気持ち、他の人に対してあったとしたら、どうか私たちこれ今日聞いて、その小さな種を見て、もしかしたらそれより成長しているかもしれません。それに気がついて、ぜひ怒りの前、そしてもし誰か違う人に怒ってたら、もうイエス様が言うには私たちはすでにも殺人心の中でしたと書いてあります。なのでそれを今日認めて、悔い改めて、許しを受け入れ、そしてその他の人と仲直りして、あなたの弟子、あなたに従って歩めるようにどうか助けてください。最後のエペソに書いてあったみたいに、私たちは親切に心優しくしてあげるはずなんです。どうか本当にあなたの恵みが必要です。この時を感謝いたします。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。アーメン。